Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第31回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい、じゃあ今日早速テーマいきましょうか。今回のテーマは焼きそばの具いらなくないです。はい、いるよっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、今日はですね、麺料理における具とは何なのかということをゆるく考えていく回にしていきたいんですけれど、私は基本的に具いらなくないってことあるごとに思ってしまうタイプで、もうとにかく麺、それから麺に絡む何らかの味と食感を一心不乱に味わいたいっていう気持ちがめっちゃ強いんですよね。例えば私中華料理屋さんの五目あんかけ焼きそばあるじゃないですか。ちょっと両面パリッとやった中華麺に熱々の麺がかかってる輝かしい一品、あれ大好きで頼むんですけど、まあ五目なもんだから当然人参とか鶏肉とかキクラゲとか入っててにぎやかじゃないですか。でもさ、私自分の欲望のままに食べ進めるともう信じられないくらい具が残るの、食べ物。もう鶏肉も椎茸も今か今かと自分の出番を待ちながら待っていたのに、あ、今日出番ないんでやっぱ大丈夫ですみたいな、なんかどんな新人芸人の扱いみたいな無慈悲な仕打ちをさしてしまうんですよ。でも人参さんに至ったらなんか鶏の型抜きみたいなの施されてすごい特別感まとってるのにガン無視してしまうっていう、まあ、唯一食べるのはキクラゲくらいかなみたいなもんでさ、いやほんとごめんなさいっていうふうに思うんですけど、でもね、どうか弁解させていただくとね、あんかけ焼きそばにおいて最も美味しいのってちょっと焦げ目がついた香ばしくてパリッとしたとこと、ふにゃっとしたところの二重の食感を兼ね備えた中華麺というものをプルンと包み込んで絡まりまくる熱々のあんかけの喜びでしょうって思っていて、そこに卓上のねお酢を親の敵かっていうくらいかけてほぼお酢を使い切る勢いでガンガンすするのが本当に最高に美味しいところだなと思うんですよ。だからそれで言うとあとは打足やんっていう風に思ってしまって、もう私にとっては麺と麺をスムーズに食べさせるための味とテクスチャーとしてのあんかけ、そして酸味さえあればもう役者は揃っちゃってると思うんですよね。いや共感してくれる人いるかな、どうだろう、わかんないんですけどね。まあ、本当にそういう意味では五目あんかけそばの五目の部分の食べ方を私は知らんのですよね。もう途中で固い人参とか噛んでる余裕はどこにあるのって本気で思ってしまうので、皆さんは五目マネジメントいかがなさっておられるでしょうか。ぜひ不器用な私に教えていただきたいんですけど、ただね、具ありあんかけ焼きそばでもこれは美味ですっていう風に毎味辞典に味を刻みたくなるものに出会うこともありまして、最近で言うとスーツァンレストランチンっていう渋谷のセルリアンタワーっていうホテルの中にある四川料理のレストランなんですけど、なんかお店の中に大量の唐辛子がめちゃめちゃ大きな鉢にこれでも買ってもらえてて、私はいつもその中からご店主の陳健一さんがこうわーって出てくるっていう妄想をしてしまうんですけど、はい、陳健一さんっていうのですね、四川料理の父と日本で言われる陳建民さんの息子なんですけど、もう陳建民さんっていうのはね、四川料理をそのらしさを残しながら日本人の舌に合うようにアジャストさせながら普及させたっていう重要人物で、もう陳さんがいなければね、私たちは麻婆豆腐の美味しさをね永遠に知ることはなかったのかもしれないっていう、まあ、そういう恐ろしさなんですけど、まあ、そういう話は 置いとこうかね。私今ちょうど中華料理の近代日本における需要と現地化の歴史みたいな本を読んでる最中なので、そういう話をしてしまいたくなっちゃうんですけど、まあ、めちゃめちゃ脱線してるのでね、はい、戻りますね。そう、その陳建民さんの息子の陳建一さんがやってるスーツァンレストラン陳ね、でそこに牛肉とピーマンのあんかけ焼きそばっていうのがあるんだけどさ、これがねもう具が牛肉とピーマンとタケノコなんだけど、もう全部麺と同じ太さで細長く切り添えられてんの。だからもうこう麺と一緒くたになって絡まる力が当社比5倍みたいな、もう麺をすする喜びをさ全く邪魔することなく、テンポを崩すことなく、もうしっかり噛み合った状態で牛肉とかピーマンとかタケノコさんがこんにちはしてくれるわけなんですよ。もう本当にねスムーズで分かってんなって感じで、もうこういうのに出会っちゃうと、もう五目焼きそばの人参とか本当絶対食べたくないなっていう風に思っちゃうんだよね。もうどんだけ人参的してんのって思われてると思うんですけど、なんか硬いしゴリゴリしてるし噛み合わないな、そのくせなんでそんな堂々とそこに座ってられんだよみたいな、許すまじ思考停止みたいなね。でもどうなんだろうね、あんまり敵視するのも心狭い人って思われそうでよくないよねって思うんですけど、この間なんか千鳥の大悟さんがテレビでなんか俺はスムーズな女が苦手なんよって言ってて、なんか例えば高級なお寿司屋さん行ってなんかお店の人にコート預かってもらって椅子引いてもらって座るみたいな時があるじゃないですか、まあ、あるとして、そういうもうお店の人とあうんの呼吸で座れちゃうスムーズな人、なんかそういう人が苦手なんだって。でそうじゃなくてなんかあすいませんとか、あコートかけてもらっちゃってごめんなさいみたいな、なんかそういうテンポ合わない人の方が可愛げがあっていいって言ってて、まあそういう理論で言うと、まあ硬い人参もなんか空気読まないでぼんやりしているところが可愛いんだよなみたいなことになるのかなみたいなのも思って、はい、全然違う話ですかね。まあどちらにせよまだまだ私のね食を愛する修行が足らないのかなっていうことだとは思います。はい、というわけでいかに麺と麺がまとった味のみを楽しむのが私が好きかっていう話の続きなんですけど、私ラーメンもねそうなの、もうできるだけ具を減らしたいんですよね。なんかさラーメン屋さんで食券買うときってさ、だいたい一番上のみんながついつい買っちゃう大きなボタンってさ、なんか特製味玉醤油ラーメンみたいな、ちょっと盛り目派手め高めのやつじゃないですか。あれ私トラップだなと思ってて、それで下の方になんかシンプルな醤油ラーメンとかあってさ、もう私具は少なければ少ない方がいいからさ、その下の方のやつでいいと思うんだけど、こうついつい目に入った大きなボタンを押しちゃうっていうね、こう自分の注意散漫さを何度呪ったかわからないんですけど、でなんでラーメンは具が少ない方がいいかっていうと、もう私にとってのラーメンってこれ以上ないくらいスピード勝負の食べ物なんですよ。なんかラーメンってとにかく出来上がった瞬間がピークの食べ物だと思うし、刻一刻と伸びていくこう死に向かっていく麺に向かって一心不乱に食らいついてラーメンの劣化していくスピードに抗うように、なんならそのスピードを追い抜く勢いで自分の胃に収めていくみたいな、そういうなんか時間軸のうねりを巻き戻していくみたいな、なんか本当に真剣勝負のめっちゃ疲れる食べ物だと思っていて、そんな最中にさ、どうしてのんきに箸休めだかなんだか知らないけど、はいメンマとかはいナルトとか食べていられるっていう風に思ってしまって、そんなことしていたらもう麺が息絶えてしまうよみたいなね。まあちょっと多分私がこれまた不器用なだけなんですけど、やっぱある程度のピークを超えるとラーメンって急になんか魔法が消える感じがしてさ、そうなる前に食べきるっていうのが私にとってはとっても大切で、まあ、そんな時に具を食べてる場合じゃないのだよね。もう麺とスープのその食感と味わいと温度だけでごちそうだと思うんですよ。まあ、味玉はちょっと特にわからない部分あるんですけどね、なんか味玉の存在価値を語れる人に逆にインタビューしたいなみたいな思ったりもするんですが、まあ、そんな味麺ミニマリストの私のことをですね歓迎してくれるラーメン屋さんもあるにはありまして、例えば早稲田のラーメン山口さんのかけそば、ここは店主が選びに選んだ3種類くらいの地鶏で旨味を抽出した鶏スープが本当に美味しい醤油ラーメンが食べられるんですけど、その中のかけそばっていうメニューは具が入ってないんですよ。もうトッピング封じちゃってるので、なんでそれをやってるんですかっていうのを店主に聞いたら、なんかもう山口さんがですね、僕たちが朝試食する時ってこの状態で食べるんです、 こうトッピングのないシンプルの極み、スープと麺を純粋に味わえるある意味で最高の一杯を皆さんにも食べてもらいたいんですよねって言ってて、いやーこれはもう相当な自信がないと言えないですよ。でしかもそれが本当に美味しいんですよ。なんかもうトッピングのにぎやかしを一切封じたかけそば、それがねもうドンとこう目の前に置かれると、もう琥珀色のスープに平打ち細麺がたなびく一杯でね、もうこれスープ飲むともう味っていうか強烈な鶏ビーム食らった感覚になるからね、もう本当に鳥肌立ちまくりなんですけど、まあ、その店主の山口さんはそのラーメン屋さんに転身するまでは化学工場で働いていたガチガチの理系の人で、まあ、旨味や香りの抽出曲線をイメージしながらピークを狙って仕上げるとか言っていて、ちょっと全然よくわからないんですけど、もうめちゃくちゃ色っぽいのに雑味なしみたいな、もう本当にすごいラーメンでしたね。はあ、お腹空いてきたな。というわけでですね、今日はあの私の大好きなぐなし麺さんにゲストで来ていただいているんですけど、お呼びしましょうか。恵比寿のこやこやの香港風焼きそばさんです。うおー、こんにちは。うわー、もうなんかこんにちはっていうすごいオーラで迫ってくる、もうこの香りがたまらないんですけど、こやこやはですね、恵比寿にある、まあ、中華料理をベースにしたお酒が進むうまい料理とナイスキャラすぎる小畑さんという方が切り盛りするお店なんですけど、まあ、そこでがぜんメインを張ってるのが香港風素焼きそばでして、まあ、これがねテイクアウトもできるんですけど、テイクアウトでなんと500円なんですが、もうっていうか、なんかあのお箸に味なこんせって書いてあるんだけど、すごい割り箸に芸が細かい、本当に、いやー本当にね、茶色い輝き、もうこの茶色の色とツヤ本当にうまそうです。いただきたいと思います。もうなんだろう、この食欲をそそる、なんかペヤングの100倍くらいの威力のなんか食欲の香り、もうたまらん、キャー。あとね、なんかこう、もうソースの香りもそうなんですけど、ソースっていうかこのね醤油ソースっていうか、いやこのなんていうの、この何、山椒の香り、これもたまらないですね。はい、じゃあいただきます。もう油でキラキラ輝いちゃってるんだよね、キャー。うーん、うまい。もうまずこのもごもごの食感、私そもそもあの焼きそばがすごいちょっとパサついてるのが好きなんですよ。なんかそういう水分を飛ばしたなんか妙に引っかかる食感、なんかそれの最終形態っていう感じですね、このもごもご感っていう。そこにさ、しっかり味の染みたさ麺でしょ、でさらに山椒のこのパーンっていうこのキラキラの風味ね、いやたまらないな、マジ小畑さんうまい。いやなんか香港風焼きそばって私そこまで詳しくないんですけど、結構こうキニラとかネギとか、まあ、入ってるところもあって、あの日本の焼きそばみたいにああいうなんかいろんな具材が入ってるっていうことはあんまないみたいなんですけど、まあそれこそそのキニラとかね、そういうのは入ってることが結構多いんじゃないかなっていうふうに見てて思うんですけど、もうこの麺だけでね、麺と味だけでもうどこまでもやっていけるっていうこの力強さ、このミニマルな強度、もう本当になんかこんなにシンプルなのに絶対真似できないんだよなっていうのがもう本当すごいなって思って、いやちょっと今度小畑さん解説してほしいな、もうなんかゲストに来てほしいんですけど、来てくれるかな。小畑さんはねもう500円のところをはい500億円みたいなことを言ってくれる感じのおじさんなんで、多分トークも盛り上がると思うんですけど、ちょっと今度いつかミニマル料理を解剖するっていう感じで焼きそばの話をしてもらいたいなと思いますけどね。なんか今日はついでに ついでにっていうのもあれですけど、シューマイさんと春巻さんもテイクアウトでお越しいただいてるらしくて、あーマジですか、やばい。なんか普通に今ここで死んでもいいくらい幸せ。私今日全然ご飯食べてなかったからさ、普通にただ美味しさを楽しんでる人になっちゃってるんですけど大丈夫ですか。ほんとすいません。キャー、春巻きとシューマイですよ。いやー小屋田さんありがとうございます。じゃあ春巻きいただこうかな。うわマジで美味しそう。いやーいい感じのこんがり茶色に揚がってますよ。ちょっと小さめのね、細めの春巻きなんだけど、いただきます。おいしい。あ、これなんだろう、もうしっかりちゃんとあんかけの正統派な春巻きだ。たけのことか、あとしいたけの旨みとかしっかりしてて、味が染み込んでてめっちゃうまいです。最高。春巻きは2本で600円、シューマイは8個入りで1000円でテイクアウトできるということなんですけど、ちょっとシューマイも行かせていただきます。なあシューマイも美味しい。なあこの肉の絶妙なゴロゴロ感たまんないですね。あとなんかキリッと効いた胡椒の感じとかもバランスが最高。なんかもち豚の肩ロースを使ってるらしいんですけど、ちょっとこのやっぱ豚のゴロッと感、これ手切り肉なのかな、ちょっとわかんないですけど、このうまさがゴロッとした感じが、そこにね干しエビと干し貝柱ですか、このうまみはもう多分そうなんですけど、めちゃくちゃうまみがもうドカンドカン来てますね。こんな小さい体にようこんだけ旨味を閉じ込めることができたなお前はっていうくらい、シューマイの中に、はい、干し椎茸さんの旨味までね溢れ出してるんですけど、いやーたまらないね。本当に美味しいものって幸せだね。めっちゃ当たり前のこと言っちゃった、すいません。はい、
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今日は具のない麺の世界についてお話ししたんですけど、もう私がただ単にテンション上がりまくってるだけですいません。最近ね私ソース焼きそばもね具なしでやるようになりましたよ。もうめちゃ貧乏焼きそばっていう感じなんですけど、でも美味しいんだよ。なんかね大磯屋さんっていう焼きそばの製麺所さんが愛知にあって、そこの焼きそばがめっちゃ美味しいって知り合いに教えてもらって、その太麺焼きそばを取り寄せしたんですけど、もうそれが本当に美味しくて、もうしっかり麺に粉の香りがするというか、しっかり味がありまして、私最近朝食焼きそばみたいなのがかなり続いてるんですけど、最初はさその具を入れてたんですよ。もう玉ねぎとかさ豚肉とかさ、まあ律儀に入れてまして、まあ人参は絶対入れてやるもんかっていう感じなんですけど、でもさ、まあ、ちょうど野菜とかないけどお腹はペコペコだみたいな日も来るわけじゃないですか。それでもう麺だけ、もう麺とソースだけでやっていただいたんですけど、そしたらもう全然美味しいね、これでいいじゃんかっていう風になりまして、まあ、ちょっと黒いしじみかけたりとかしたりはするんですけど、もう本当に麺とソースだけで完成している、豚肉の動物性の旨味とかいりませんでしたみたいな感じで堪能しております。大磯屋さん通販できるので皆さんもぜひ食べてみてください。本当に他の焼きそば麺に戻れないかもっていう風な思っちゃうくらいめちゃめちゃ美味しいです。はい、というわけで平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あーお腹すいた。